この番組は II パソコンの提供でお送りしています。
どうもごきげんよう。熱量と文字数編集長の三九達夫です。今日はですね、もう今週末に迫りましたアニメロサマーライブ、こちらの方の見る前特集、もう直前ですね。足富慎吾先生がたっぷり語ってくださりますので、もちろん一人でございますけれども、楽しみにしていただければと思います。いや、そろそろね、ちょっと編集室の配信なんじゃないのって思ってる方も大勢いらっしゃるかとは思いますけれども、どうぞどうぞ、もうまずはアニメロサマーライブ、こちらの方注目していただければなと思います。あと、アニメサマー終わって、27日日曜日の夜、深夜ですね、0時ぐらいから NHK 総合で、異世界もの、異世界アニメを見るという、なんかちょっと特番がありまして、私、三九達夫、それ出演しております。出演して、チェックしに来たオタクに叩かれるっていう仕事をまたやるんですけれども、作家のね、石田イラさんと一緒に異世界アニメを見るっていう謎仕事だったんですけど、いや、これが超面白くてね、石田イラさん、異世界もの、めっちゃハマってるんですよ。で、今、なんかその、作品も書いてらっしゃるということでね、どんな作品なのかめっちゃ気になるんですけれども、27日の日曜日の夜ですね、よかったら見て、5% ぐらいいる擁護派になっていただければなと思いますけど、まあ、95% は多分ね、ジップの悲劇再びという形で、お宅に叩かれに行くんだろうなとい う感じですけれども、まあ、どうぞどうぞよろしくお願いします。いや、まさか、熱文字リスナーから、寝首かかれることになるかとは、ならないことを願いますけれどもね。まあでも、オタクってね、そういう生き物ですからね。まあそれも、やむなしと思っております。熱文字@gmail.com まで、メール募集しておりますので、足富慎吾先生のメッセージなども、ぜひ、まあメールで送っていただければと思います。それでは、本日は、アニメロサマーライブ直前見る前特集でございます。足富先生よろしく。
熱文字。
超初心者向けパソコン教室 II パソコンは、わからないことがわからないあなたのための教室です。教室でのパソコン、スマホの操作から、出張指導でのプリンター接続やインターネット、メール設定など幅広く受けたまわります。熱文字を聞きましたとおっしゃっていただくと、教室授業料、出張指導料ともに500円引き、東京23区内出張費無料、今年で創業25周年を迎える II パソコンをぜひご利用くださいませ。
熱文字。
アニメロサマーライブ2023見る前特集でーす。はい、というわけで足富慎吾でございます。今回も私一人でございます。今年もアニメロサマーライブの、開催時期が迫ってまいりました。まあ、一応、アニメロサマーライブとは何ぞやという説明を、今回もさせていただきます。アニメロサマーライブというのはですね、2005年から開催されている、日本最大級の、アニメソングフェスイベントでございます。2005年代々木第一体育館で、開催されてから今ではなんと、埼玉スーパーアリーナ 3days で開催されている、イベントです。まあ、2020年はですね、コロナ禍で一回、 開催なかったんですけども、2005年から毎年開催されているイベントでございまして、今年で18回目の開催となります。この熱文字でも僕が勝手に、兄様見る前特集っていうのをやり始めて、今回は8回目になるんですけども、まあもちろんね、ほぼ毎年出演されている方もいらっしゃれば、新しいアーティストの方も出演してます。過去の名曲から最新曲までいろんな曲が、毎年ね、もうラインナップをどんどん変えて披露されていきますので、もうこれは飽きることはないイベントでございます。はい。今年は、8月25日、金曜日、26日土曜日、27日日曜日というふうに3日間、埼玉スーパーアリーナで開催されます。ね、まあ去年、というかまあそのコロナ禍でね、2020年に1回、開催がなくて、で、その次の年2021はですね、タイミング悪く、その、緊急事態宣言というのが発令されまして、あんな広い会場に5000人までしか観客が入れられないという状況での開催となりました。そして、去年2022年は、久しぶりにその、ね、大人数の観客を入れる、アニメルサマーライブが復活ということで、ね、去年は、伝説の声優ユニットスタイリップスが一夜限りの復活だったりとか、ね、まさかの松平健さん出演だったりとか、まあ、いろいろトピックスありましたが、今年はやっぱりなんといっても4年ぶりに、声出しが解禁になります。コロナ禍になる前のレギュレーションに戻るということですね。これはですね、非常に楽しみにしているアニ様ファンは非常に多いと思います。もちろん僕も楽しみでございます。さあ、そんなアニメのサマーライブ2023なんですが、今年のテーマはアクセルという言葉になっています、ね、アクセル、全開のアクセルですね。このテーマのもとに、いろんなアーティスト、いろんな曲が組まれて、セットリストが組まれていますので、今年はどんな曲が披露されるのか、当日までのお楽しみということで、まずはですね、8月25日金曜日、1日目に出演するアーティストの方々を、継承略で、読み上げます。蒼井翔太、朝倉桃、遠藤正明、大橋彩香、オクト、グランロデオ、コシュニエ、島津綾、スクリーンモード、トゥルー、ナスオ、ハルモエ、フーヤエクステンデッド、三森鈴子、リーユー、リエラ、レオナ、ロゼリア。以上18組となっております。初出演の方から、触れていきたいと思いますが、まず、コシュニエですね。コシュニエは2011年に、大阪で結成された、バンドなんですが、アニメ業界的に、注目を集めたのがですね、東京グールという作品の、東京グールリ、アニメ作品ですね、が、放送されるときに、そのオープニングテーマに、まだインディーズで活動していたこのコシュニエが大抜擢というニュースでした。これはですね、東京グールの原作者の石田水先生が、このバンドを推したということらしいんです。で、別になんかその知り合いだったとかそういうことじゃないらしくて、純粋にこの石田水先生が音楽性で、東京グールの主題歌に推したということらしくて、ちなみにこのコスニエというバンド名の意味はですね、ないそうです。これはどういうことかというと、自分たちがこのコスニエという言葉の意味として存在するということで、逆説的に名付けられた名前だということで、こういう由来からもわかるように非常に、ロックな存在であると。音楽の力だけで、この道をこの切り開いてきたというのがわかるエピソードでございます。そしてその後にも、呪術廻戦やサイコパス、約束のネバーランドなどの注目作品の主題歌も続々と担当しています。今回そんなコシュニエがアニメロサマーライブ初登場、どんなステージを繰り広げてくれるのかというところでございます。さあ、続いてが島津綾さんですね。まあご存知ない方はいないとは思いますが、一応説明します。今年で、デビュー37年を迎える、演歌歌手の方です。歌怪獣という、異名で知られているんですが、この歌怪獣という異名をつけたのは、サンキュー達夫さんとも、非常に関わりのあるマキタスポーツさんらしいです。 2015年の紅白歌合戦で島津さんの歌を聴いて感動し、牧田さんが歌怪獣と島津さんのことを称したのが最初だと言われています。そして、もちろん演歌歌手なんですが、テレビ番組で、ポップスの曲をカバーして歌うみたいな機会も結構ある方でして、ね、レコード大賞で宇多田ヒカルのファーストラブだったり、ね、紅白でも中島みゆきの時代とか、そういった曲を、まあ、披露するたびにもう、ツイッター上が大騒ぎになる、そういった存在でございます。ポップスのカバーアルバムも、8枚リリースしていまして、そんな島津さんなんですが、実は、機動戦士ガンダムジ・オリジンのですね、主題歌を、担当したことがあると。これが、6年前ですね。なので、まあ、立派なアニソンアーティストでもあると。そんな島津さんが今回まさかのアニメのサマーライブ初参戦ということで、その歌唱力に圧倒されること間違いなしだと思います。さあ、続いては、ナスオさんですね。こちら女性のシンガーソングライターの方でして、まさに若い世代、10代、20代の子たちを中心に人気がある、方でございます。YouTube のチャンネル登録者数は30万人以上、TikTok も10万人以上のフォロワーがいるという、まさにこのね、ネットをよく見る人たちの、金銭に触れるタイプの、方でして、音楽活動を始めた頃からもカバー曲をたくさん YouTube に上げて、という形で、ファンをどんどん獲得していってる方、もちろんライブ活動とかもしているんですけども、やはりこのね、ネットに上がっているその歌唱、カバー歌唱の動画とかでファンになった方が非常に多いようです。そんな南総さんは、可愛いだけじゃない四季森さんという作品のオープニングテーマで、アニメ主題歌を初めて担当しまして、そして今年の7月からは、死神坊ちゃんとクロメイド、そして聖者無双、2作品同時に、主題歌も担当するというアニソン業界でも非常に要注目の、アーティストでございます。そんなナスオさん今年初登場です。さあ、そして続いては春萌えですね。この春萌えというのは、女性声優2人組ユニットでして、岩田春樹さん、小泉萌香さん、このお二方は、もちろんスターライトクク組という少女歌劇レビュースターライトの中のユニットとしても共演があり、さらに D4DJ という、作品の中でも、キャラクターをそれぞれ演じているという共演機会が非常に多いお二人なんですが、そんな二人が2021年にこの、ね、所属事務所も、違う二人がですね、2021年の春に春萌えという、アーティストとして、デビューしました。先ほど言ったね、スターライトくぐみとか D4DJ のね、それぞれだったりとか、やっぱキャラクターを背負ってやっている、ものなんですが、この春萌えはやはりその声優アーティストとしてキャラクターの乗ってない状態でのパフォーマンスになるということで、今までアニメのサマーライブに、出演経験はあれど、やっぱり全く違うステージにはなると思いますが、このお二方はもう経験がもう半端じゃないので、舞台経験だったりとか、ね、小泉萌香さんももう何でしょう、歌でこの業界に入ったような方ですし、岩田春樹さんももう舞台でもダンスとかめちゃくちゃキレがあって、もう目を奪われてしまいます。ね、ちょっと今ここだけ急に語彙力が低くなっちゃったのはちょっと申し訳ないんですけども、そんなお二人がですね、2021年から曲をリリースしていくわけなんですけども、その中には、交流のある三森すず子さんが作詞を、担当した曲もあったりとかして、でその中2022年に、二人ピノキオという楽曲がリリースされまして、この曲がママ母の連れ子が元カノだったというアニメ作品の主題歌となりました。これが初めてのアニメタイアップということで、今年2023年も確か一個アニメ作品の、主題歌が決定しているということで、これから、声優アーティスト、アニソンアーティストとしても、注目度の高い二人、春萌えが今回アニメのサマーライブに初登場でございます。この二人のことをアニサマのステージで何回も見たことあるという人でも新鮮に感じるステージになると思います。さあ、続いての初登場アーティストが、フーヤエクステンデッドさんですね。フーヤエクステンデッドは、ボーカルのフーヤさんを、中心とするクリエイターズユニットなんですが、作りたい曲に応じてこの クリエイターのね、組み合わせを変えた方がいいという考えのもと、集まっているらしくてですね、ボーカルのフーヤさん以外は基本固定メンバーはいないというユニットだそうです。2019年に、サイコパス3の、オープニングテーマに、まあ、新人としては異例の大抜擢を果たしてからというものですね。そこから呪術廻戦とか、ナイトヘッドなどの、注目作品の、主題歌を次々と担当していきました。先ほども申し上げましたが、曲によってその作るメンバーを変えるというやり方をしているがゆえかですね、その曲とアニメ作品との親和性が非常に高いという評価を受けているのがこのフーヤエクステンデッドというユニットでございます。さらにこのボーカルのフーヤさんがですね、あのネットフリックスの狼ちゃんには騙されないという番組、恋愛リアリティショー番組に出演したこともきっかけにですね、そのフーヤさんのイケメンプリも話題となっていまして、そんなアニソン以外の話題でも注目を受けている、フーヤエクステンデッドが今回アニメロサマーライブ初日に初登場です。さあ続いての初登場アーティストはリーユーさんですね。リーユーさんは、中国の上海出身のアーティストです。もともと子供の頃から日本のアニメが大好きだったらしくて、それをきっかけにして、コスプレを始めたところ、それが大きな話題になり、まあ、日本に来日して、日本で芸能活動を始めたという経緯がある方です。ツイッターのあのヘッダーの部分もね、五等分の花嫁っていう作品に出てくる、ヒロイン、五つ子のヒロインのコスプレを、しているヘッダーにね、しています。これ豆知識でございます。そんなリユーさんはですね、2020年に、テレビアニメ、ハテナイリュージョンのオープニングテーマで、歌手デビューも果たしまして、そしてこの後説明する、ラブライブスーパースターに登場するリエラというユニットにタンクークー役の声優としても活動を始めたというですね、まさにマルチな方でございます。まあ、なんでしょう、大げさに言うと、中国から伝わってきたものの中で多分漢字の次ぐらいに偉いと思います。それぐらいのことを言ってもいいと思います。そんなリユーさんが今回アニメロサマーライブに、まずソロアーティストとして初出演、そしてそんなリユーさんも所属している声優ユニット、リエラも今回初出場です。ラブライブの、ラブライブスーパースターというシリーズがあって、その作品に出てくる、スクールアイドルを演じる、声優さんたちでございます。今までこのアニメのサマーライブにも、初代のねミューズだったり、あとは、ラブライブサンシャインのアクアとか、虹ヶ崎スクールアイドル同好会のメンバーとかね、数々出演してきましたが、まあ、第4世代という言い方がちょっと合ってるのか分かんないですけども、がこのリエラにあたります。作品が始まった当初に、メンバー5人だったんですが、その後ですね、アニメの2期あたりで、2期生という形で4人が加入して、メンバー9人になりまして、でつい最近3期生としてもう2人加入して、今現在はリエラのメンバーは11人なんですけども、今回はどうやら、2期生までの、9人体制での出演となるみたいです。やっぱりこのラブライブスーパースターがテレビアニメで放送、ね、された時は、まあ、このアニ様にもやっぱりリエラが、ね、出るんじゃないかっていう期待度はすごく高かったんですが、アニメの放送中期間中にはまあ残念ながら、リエラの出演はなかったんですが、今回このテレビアニメ、3期を控えているというタイミングでいよいよ初登場ということで、もちろんこのラブライブシリーズ伝統のね、おそらくは多分バックに、キャラクターの映像とかが出るでしょうか。その映像との、パフォーマンスのシンクロ具合、そしてメンバーのうち2人が一般オーディションから選ばれたとはとても思えない堂々たるステージだと思いますので要注目でございます。さあ初日の初出場アーティストは、以上の面々でございまして、他にもですね、朝倉桃さんは、初出場ではないんですけども、2018年に登場した時は、まあ、サプライズアーティスト扱いで、まあ、1曲だけっていう 感じだったので、今回は事前に発表されているアーティストとしては初めてになりまして、まあ、あの後もね、アニメタイアップ曲とかね、いろいろ、リリースしているのでね、5年ぶりのソロでのステージ、非常に楽しみでございます。さあ、そして、朝倉さんが5年ぶりなら、こちらはなんと13年ぶり、遠藤正明さんでございます。スーパーアニソンユニットのジャムプロジェクトのメンバーとしてもおなじみの、アニソン界の若獅子でございますが、遠藤正明というソロの名義で最後に出たのが2010年なので、ここから13年の時を経て今回ソロで、再びアニメのサバーライブに帰ってきたということで、まあ、遠藤正明さんといえば最近だと、ウルトラマン Z の主題歌がね、非常にパワフルで、僕も何回もヘビーロテで聴いてるんですけども、今年はですね、なんといってもですね、爆竜戦隊アバレンジャー、遠藤正明さんがね、オープニング主題歌を担当した作品が、20周年を迎えるということで、9月に、劇場版が、新しいやつが公開されるということで、このタイミングということはおそらくアバレンジャー聞けちゃうんじゃないですかというところでございます。もう特撮好きは必見でございます。さあ、そして、このアニバーサリーイヤーといえばですね、今回初日に出演するスクリーンモードさんも、この2023年で活動が10周年ということですね。まあ、アニバーサリーイヤーですね。兄様には久々の出演となりますけどもね、その間にね、ボーカルの林さんがね、東京リベンジャーズって作品でね、非常に話題になったりだとか、ね、太田雅智さんもね、他のアーティストのね、プロデュース活動だったりとかでもね、非常に大忙しな方だったんですけども、今回、独特な、ミュージックビデオで話題となったウルトラマンデッカーのオープニング主題歌、ウェイクアップデッカーだったりとか、その辺の曲も、聴けるのではないかなと思って、久々の兄様でのスクリーンモードのステージが非常に楽しみでございます。さあ、そして、もう一人、三森すず子さんも、メモリアルイヤーでして、多分アーティスト活動が、10周年と、ソロアーティスト三森すず子としては、今年でデビュー10周年というメモリアルイヤーらしくてですね、2019年の時にも声優活動10周年ということで、まあ、三森さんが携わった、ね、いろんなアニメの曲だったりとかをメドレー形式で歌ったりとか、そういうのもありましたけども、今回はアーティスト三森すず子としての、10周年メモリアルイヤー、前回の声優活動10周年の時とまた違ったアプローチのステージがあるのではないかと、思っております。さあ、そして、アニメバンドリから、ロックバンドロゼリア、4年ぶりに兄様登場となります。この間にこのロゼリアメンバーのことを描いた、劇場版作品2作品が公開されたりとかっていうのがありまして、この作品内の時間もちょっと進みまして、メンバーの半分ぐらいが、高校を卒業し、ちょっとプロとしてやっていくみたいなところに差し掛かるっていうところまで来まして、なので、まあ、それに合わせて、ロゼリアの音楽性にもますますこの磨きがかかっているということで、2019年のステージよりもさらに激しい、ロックなステージが、見れると思います。さあ、そしてこの後は、アニメのサマーライブ2023 2日目に出演するアーティストについてお話しします。さあ、続きまして8月26日土曜日2日目に出演するアーティストの方々を継承略で読み上げます。あいみ、アンジェラ、石原香織、上坂すみれ、岡崎美穂、クラリス、鈴木愛菜、スターライトくくぐみ、チョウチョ、トライセール、中島由紀、中村修吾、ヒーローガールズサマースカイプリキュア、マチコ、マッドキッド、松本里香、モルフォニカ、リリカルリリー、レイニー。というわけで以上の19組でございます。初出演の方々から触れていきますと、まず岡崎美穂さんです。この方は声優さんですね。 転生したらスライムだった件のリムルテンペスト、これ主演ですね、あのスライムの、はい、そしてアイドルマスターシャイニーカラーズだったりとか、そういった注目作品にも、どんどん出演している、若手声優さんなんですが、これはご存知の方もいっぱいいると思いますが、岡崎さんが声優デビュー前、学生の頃に、NHK ののど自慢という番組に出場した時にゲストで来ていたのが水木奈々さんで、しかもその水木さんの前で水木さんのディスコテックという曲を歌って優勝するという所業を成し遂げているとんでもない方なんですね。そして声優デビュー後は、これまた水木さんと同じキングレコードからアーティストデビューして、アニメの主題歌も、いくつか担当しているという、方でございます。そんな岡崎さんは今回アニサマのステージにも初登場で、さらに初日の方、会場の外にある欅広場のステージの方でも岡崎さんが出演するステージがあるということですので、皆さんもぜひ見に行ってみてください。僕も見に行きます、もちろん。さあ、そして続いて初登場アーティストがヒーローガールズサマースカイプリキュアです。プリキュアという単語が入っているのでもうお分かりだとは思いますが、現在、日曜朝8時に放送されている、広がるスカイプリキュアの、主題歌アーティスト、そして出演声優さん、さらには歴代主題歌を歌ってきたアーティストの方々による、スペシャルユニットでございます。現在放送中の広がるスカイプリキュアの、主題歌を担当している石井亜美さんと吉武千早さん、そして広がるスカイプリキュアの、主演ですね、キュアスカイ役の関根明さん、キュアプリズム役の角間愛さん、そしてさらに歴代のプリキュアの主題歌を担当したことがあるマチコさんと北川理恵さん、以上6人による、このアニ様ならではの、スペシャルユニットでございます。プリキュアは過去に2014年にプリキュアサマーレインボーという主題歌アーティストのユニットだったり、あと2017年に、キラキラプリキュアアラモードサマーセッションという、主演、声優さんと主題歌アーティストの方々の8人組ユニットかでの出演があったりしましたが、今回は今現在放送中の、広がるスカイプリキュアに、関連のある方々での、登場、さらにユニット名の中に、サマーとあるように一個前に放送していたトロピカルージュプリキュアあたりもちょっと関わってくるのかなという感じでございまして、非常に熱く爽やかな、そしてトロピカルな豪華なステージになると思っております。9月には、久々のプリキュアオールスターズの、映画の公開も控えた、このプリキュア6年ぶりのステージ、非常に期待しております。さあ、そして続いてアニ様初登場がモルフォニカです。モルフォニカはですね、メディアミックス作品バンドリに登場する、バンドでございまして、今までアニ様にも何回か出たことある、ポッピンパーティー、ロゼリア、レイズアスイレンに次ぐ、4組目の、リアルバンドでございます。昨年レイズアスイレンのステージにサプライズで、ボーカルの倉田真志郎役の新藤天音さんと、バイオリンの八代瑠衣役の綾瀬さんが、登場して、レイザースイレンとコラボで一曲歌うっていうのがありましたが、今回は正真正銘、モルフォニカのメンバー全員揃っての、モルフォニカとしての、ステージになります。他のバンドと、明らかに違う点といたしましては、まあ、先ほども出ましたが、バンド編成の中にバイオリンがいるというですね、結構変わった音楽性のバンドとなります。他の編成が、ギターとベースと、ドラムなんですが、やっぱこのバイオリンが入ることによって優雅な、曲調もの曲もあるし、とても激しめな曲にもすごいアクセントがついてっていうんでね、多分初めて見る人は結構びっくりすると思うので、これはぜひともですね、モルフォニカの世界観に酔いしれていただいて、今現在開催中の全国ツアーに一人でも多くのファンが足を運んでくれたらなと思っております。ちなみに東京は、10月です。さあ、続いて初出場 アーティストがリリカルリリーでございます。こちらもですね、バンドリと同じく、ブシロードのメディアミックス作品 D4DJ に登場する4人組の、声優ユニットでございまして、2021年には、同じく D4DJ からハッピーアラウンド、ピーキーピーキー、フォトンメイデンという、まあ、テレビアニメの第一シリーズに、登場する、メンバーたちが、出場しまして、で去年はですね、アニメ特別編に登場するマーメイド、ロンド、この2組が兄様に初出場だったわけなんですが、今回このアニメの第2シーズンで、まあほぼメインを張っていたと言っても過言ではない、このリリカルリリーが兄様初登場ということになります。声優さん自体の平均年齢も、結構若いユニットでございまして、まあ、キャラクターたちも、お嬢様学校に通っている、生徒たちというので構成されているので、まあ、見た目も衣装も非常に可愛らしい、ですし、さらに曲もですね、このリリカルリリーのプロデュースをしているのが、まあ、バンドリシリーズだったり D4DJ シリーズだったりの、シナリオを担当している、中村光先生、中村光先生がリリカルリリーの音楽面のプロデュースもされているということで、結構尖ってるという言い方はあれかもしれないですけど、実在する文学作品をモチーフにした曲みたいなのが、ありまして、まあ、非常に可愛らしい曲もあれば、ちょっと叙情的なちょっと、憂いのある感じの曲調の曲もあったりとかして、結構ですね、あんな有名な作品を、まあ、こういう形で曲にしちゃうんだっていうですね、すごいですね、音楽性でも惹かれるユニットでございます。そんなリリカルリリーが今回アニサム初登場です。さあ、そして2日目初登場、最後はレイニーさんでございます。こちら、女性の、歌手の方なんですが、このレイニーさんですね、なんと、2008年生まれの、15歳というですね、まあもうぶっちぎりで、若い方でございます。最初僕このレイニーさんの歌声をですね、まあ、このレイニーさんの存在を知らないで歌だけを先に有線で聞いたんですけども、とてもね、この15歳の方とは思えないぐらいですね、そういう感情が乗った歌声で引き込まれたんですけども、でこの年齢を知ってもなおびっくりするし、さらにデビューは13歳の時だったっていうのを聞いてさらに衝撃を受けました。あのこの、兄様的にもあの2012年ですか、あの第5回アニソングランプリで優勝して、歌手デビューを、ね、果たして、今やもうアニソン界を牽引する存在の鈴木好美さん、兄さんは2012の時、15歳の高校1年生とか、自己紹介で言って、客席が全部どよめいていたんですけども、今回レイニーさんの存在もね、かなり客席の人たちびっくりすると思うんですよね。まあ、このレイニーさんがですね、あの13歳の時に歌っていた曲がですね、名探偵コナンゼロのティータイムのエンディングテーマに、使用された曲でして、今現在は名探偵コナンのエンディングテーマも担当されているということで、もうまさに新世代の、歌姫でございます。先ほど2008年って、言ったのでもうわかると思いますが、アニメロサマーライブが始まったのが2005年なので、いよいよ兄様が始まった後に生まれた子が兄様のステージに立つということになります、ね、それぐらい兄様の歴史が長いっていうのもありますけども、もうこのレイニーさんの15歳でこのステージに立てるというですね、その地肩の強さみたいなものをですね、体感していただきたいと思います。と同時に、あのまあそのステージ見ながら、自分15歳の頃って何やってたかなみたいなことは絶対に思わないようにしてくださいね。兄様ではレイニーさんの歌声に集中して聞き惚れていただいて、現実のことは一切考えないようにお願いいたします。僕からのアドバイスです。はい、2日目の、初出場アーティストは以上になりまして、あとはまあ個人的にちょっと喋りたい、まあ、2日目のアーティストあたりで言うと、まずあいみさんが今回ソロ名義では2年連続2回目の出演になるわけなんですが、あいみさんはですね、まあね、あの過去に、まあ、いろんな作品の、まあ、キャラクターとしてのステージはいろいろありましたが、まあ、今回はそのソロアーティスト
としての出演になるわけなんですけども、去年ね、2曲披露されましたが、去年から今年の間に担当したアニメタイアップ曲がですね、結構なんか落差がある感じというか、ね、アニメ視聴をね、してる方は、ピンとくるかもしれないですが、魔法少女マジカルデストロイヤーズとテンプル、これどちらもあいみさんがオープニング主題歌を担当してるわけですけども、曲調とかね、もう全く違う感じですよね。もうこの2曲とも今回のアニサマで聴けるのが楽しみで仕方ない曲のうちの2曲なんですけども、特にこのね、魔法少女マジカルデストロイヤーズのね、この主題歌だった方なんて、生でどう歌うんだこの曲みたいな感じのね、曲ですから、ステージングが非常に楽しみでございます。さあ、そしてこちらも、久々の出場、上坂すみれさんですね。上坂さんも考えてみたら、今年が、アーティストデビュー10周年になる年なんですね。2013年、まだそのデビューシングルがリリースされるよりも前に、アニサマに出場が決まったということでですね、これ歴代最短記録なんじゃないかみたいなんで話題になりましたけども、でその後はね、上坂すみれ名義で出たり、キャラクター名義で出たり、作品内ユニットの名義で出たりとかっていうね、コロコロやっぱそのスタンスを変えて、出演したりとかして、でまあ2017、19あたりもは上坂すみれ名義で、ソロアーティストとして登場したわけですが、今回も、ソロアーティスト上坂すみれとして出演なんですけどもね、最近だと、いじらないで長トロさんのね、まあヒロイン役もやりの主題歌も担当しのみたいなのありますし、あと記憶に新しいところでは、うるせえ奴らのラムちゃん上坂さんが引き継ぎましたね。まあもちろん声優としてももう油がもう乗りまくっている上坂さんがソロで登場でございます。さあ、そして、クラリスもですね、こちらは、2019年以来の、3回目の出演になると思いますが、まあ皆さんご存知の通り、クラリスも活動歴が長くなってきまして、デビュー当時ね、まあ、ライブ活動とかそういったものもしてなくて、まあ、ライブした時もその仮面を被って素性を隠した状態みたいな感じで、活動していたわけなんですが、つい最近そのネクストフェーズじゃないですけど、ね、クラリスのお二人が顔を出してね、歌番組とかで、あとまあ YouTube チャンネルとかで歌ってたりする姿っていうの結構見ますよね。で、もう生まれ変わったクラリスみたいな感じになってまして、前回出演した2019年のステージとは、なんかもう明らかに何か違うステージになるのではないかなって勝手に思っております。そしてまたね、それだけでもなくね、リコリスリコイルという大ヒット作品の主題歌も担当したりとかしてですね、そのあたりの曲もですね、今回聴けるのではないかなと思っております。そして、天宮そらさん、朝倉ももさん、夏川椎名さんの3人による声優ユニットトライセールも今回2日目に出演ということで、皆さんザ・ファーストテイクっていうチャンネル見ましたでしょうか。もうトライセールの代表曲と言っても過言ではないアドレナリンという曲をね、チャンネルで、披露しましてね、大きな話題となりましたがね、すごい誇らしいですね、やっぱりアニソンファンとして。残念ながら動画の概要欄にはどうしても、エロ漫画先生という文字列は確認できませんでしたけども、まあ、そういったまあその大きなステージ、まあ、まさにその去年なんかもアニサマ2022で、3日目の鳥、つまりアニサマ2022の大鳥というですね、大役を、になった方々ですから、それを経てさらに今年どんな、アクセル全開なステージが見られるのかというところでございます。そしてですね、松本里香さんが2日目いらっしゃいますね。まあ、かつて何回かこのアニサマにはですね、まあ、ジャムプロジェクトのメンバーとしてだったり、まあ、サプライズでソロで登場したりだとか、前回は確か2016年ですかね、ゲームのポケットモンスターが20周年を迎えたタイミングで、まあ、そのサプライズで登場しまして、まあ、アニメの、ポケットモンスターの主題歌をメドレー形式で披露するというステージングでしたけども、まあ、今出てきたポケットモンスターシリーズですね、2023年の3月をもって、まあ、主人公のサトシ君から、主人公は交代するというですね、かなり大きなニュースがありました。約20、何年だ？25年ぐらい やってたんですかね。やっぱりその、なんでしょう、ポケモンの長い歴史の中で、まあ一つの、まあ大きな、ポイントになるのが、まあ今年の、サトシくんの主人公交代っていうのがありました。そのサトシくんの、声をずっと演じていたのが松本梨香さんなわけなんですが、この20年以上のこのポケモンの世界での旅の思い出とか、そういうのいろんなものを背負った上での今回このステージングになるのではないかなと。まあやっぱりポケモンの歌は歌うんでしょう。そしてやっぱり松本さんといえば忘れてはならない、仮面ライダーシリーズ初めて女性ボーカルで主題歌を担当したという偉大な方でもあります。もうまさに世界に誇れる、アニメ人気を牽引してきた方の、久々の兄様のステージでございます。さあ、そして続いては、8月27日日曜日最終日ですね、3日目に出演するアーティストの方を、継承略で読み上げたいと思います。アスカ、天宮空、伊藤美久、内田真彩、内田優馬、大石正義、小倉優衣、ガルニデリア、サジ、鈴木好美、芹沢優、ダイアローグ、遠山奈緒、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会、花澤香菜、はるか、パラドックスライブ、迷子、スペシャルユニット、正義がメガネを忘れた、かっこ小村くんと三重さんと大石正義、持つ、以上の19組でございます。まずは初出場の、アーティストの方から紹介していきますが、芹沢優さんですね。もうご存知の方は、かなり多いと思いますが、普段、アイリスという声優アイドルユニット、5人組声優アイドルユニットに所属している、声優でアイドルの人でございまして、まあ、アニメ作品でもね、最近だと、彼女をお借りしますだとか、そういった作品にも、出演している大人気声優さんなんですが、先ほどスクリーンモードの時にもお話しした太田雅智さんプロデュースでソロアーティストとしてもデビューしていまして、まあ、シングルもアルバムも出しているんですが、今回ソロアーティスト芹沢優として兄様に初出場ということです。やはり芹沢さん自身がですね、声優としての、自分とアイドルとしての自分も、どちらもやっぱりその抜け目がない方なので、もうなんでしょうね、完璧なステージに、なるはずです。もうこれは確実に。先ほど名前が出た、モツさんとですね、フィーチャリングの、楽曲がありまして、おそらくその曲あたりが披露されるのではないかな、なんていうふうに思っております。あと参りましたイルマくんのね、デビキューっていう曲もね、すごくキャッチーで可愛らしい曲なんでね、予習として聴いていただければと思います。続いて初出場がですね、これはメンバーがっていう、扱いでの取り扱いなんですが、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会がですね、今回は、6人での出場ということになります。まあ、どういうことかというとですね、もともと虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会は、9人だったんですね。スクールアイドル9人、ソロで活動するスクールアイドル9人の、まあ、ユニットという言い方あれですけどね、まあ、確かに作中ではグループは組んでないですからね、その9人で2019年に、出場したのが1回あったんですけども、その時は確か全体曲を披露したんですけども、今回は6人編成で、しかも今回さらにその時いなかったメンバーもいるということで、具体的には、ショーランジュ役の宝本明菜さんが今回兄様では初参加ということになりまして、前回の虹ヶ崎学園はまあその全体曲でまあその名刺代わりのっていう感じだったので、今回はおそらくそのスクールアイドル同好会の本気というか、もうそれぞれのソロの魅力満載のステージになるとは思います。ちなみにこの宝本明菜さんはですね、まあ、この演じてるショーランジュちゃんもそうなんですが、中国の生まれです、まあ、中国生まれというか、宝本さん自身は、中国に住んでいたことがあったり、あとお母様が中国人の方だそうでして、さっき初日の説明の時に出てきたタンクークー役の リーユさんと一緒に、中国の人向けのラブライブの配信番組とか二人でやってましたね。もちろん全編中国語っていう、ね、とんでもないスキルを持った方でございまして、今回その本本さんも加わった状態の虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会が3日目に出演でございます。さあ、そして続いて初登場が、パラドックスライブでございます。パラドックスライブというのはですね、アーティストの名前ではなくて、正確には作品の名前ということでして、どういったものかと言いますとですね、ABEX、あの音楽事務所のね、ABEX と、G-Crest というスマートフォンアプリの、企業、この2つの会社が手掛けるヒップホップメディアミックスプロジェクト、それがパラドックスライブでございます。で、その作品に登場するキャラクターを演じている方々が今回、出演ということで、こちら、2023年にはテレビアニメ化も決定している作品でございます。まあ、つい最近ね、ヒップホップで、メディアミックスでって聞くと、結構みんなヒプノシスマイクとか、そういったのを、ね、連想する方もいると思うんですけども、パラドックスライブ、すごいなと思うのはですね、メインキャストに普通に女性がいるんですよね。これはどういうことかというと、まあ、年齢が若い、まあ、ショタ的なキャラクターがいたり、するのもありますし、まあ、その男装の霊人に見えなくもないキャラではないですけど、ちょっとその中性的な顔立ちの、男性みたいなのを普通に女性の声優さんに演じてもらってるみたいな、そういうキャストがいるんですよね。で、今回出演される8名のキャストの中にもですね、黒猫さんというニコニコ動画の歌ってみたで出てきた有名な歌い手さんがいらっしゃるんですけども、この黒猫さんが演じているアンフォークナーというキャラクターもですね、男の子系ラッパー、まあ、だから男の娘って書く方ですね、まあ、そういうですねちょっと奇抜なキャラクターがいるところもですね、非常にこのパラドックスライブの変わったところでございまして、このアニサマ3日目のその他の出演アーティストのラインナップを見た感じですと、なんていうかやっぱりパラドックスライブを初めて見るっていう方がほとんどになる可能性があると思うので、このパラドックスライブ、通称パラライのアニサマ初ステージ、非常に楽しみでございます。さあ、続いて初登場がですね、迷子ですね。こちら今現在放送中のテレビアニメに登場する、キャラクターを演じている声優さんたちによるバンドなんですが、ここで一つ訂正がありまして、この熱量と文字数で配信されている2023年7月のアニメ新番組全部見てみた件の中で、このバンドリのね、今放送しているアニメのタイトルを、バンドリイッツ迷子って言ったんですけど、迷子っていうのはバンドの名前で、アニメのタイトルは迷子だそうです。お詫びして訂正させていただきます。しかもこれ収録前の読み合わせでは国井さんちゃんと迷子って呼んでたのに、僕がドヤ顔で、あ、これ迷子ですよって言っちゃったがために、こうなってしまいました。申し訳ございませんでした。アニメのタイトルがバンドリイッツ迷子で、今回出場する、バンドは迷子です。覚えて帰ってください。はい、こちら迷子はですね、バンドリーの新たなリアルバンドプロジェクトとして突如発表されたという経緯がありまして、メンバー全員顔が最初出てなかったんですよね。キャストも秘密の状態で、ライブが3回ぐらいかな開催されたりとかしまして、でテレビアニメの放送前ぐらいに開催された、ライブで初めてキャストが解禁になったということでして、その迷子を、主人公とする、アニメ作品が今現在、テレビアニメとして放送中ということで、なんかネットではギス撮りとか、言われてるらしいですけどもね、まあ、確かにその、ね、元になったバンドリというアニメが結構そのキラキラした感じのストーリー、まあ、悪口じゃないですけどキラキラした感じのストーリーっていうのがあったので、まあ、それとは対照的にちょっともう空気が重い時間が多すぎるみたいな意味でね、まあギスギスしたバンドリーで通称ギス撮りなんて言われている作品でございます。そうですね、割と、バンドリーのバンドの中でも結構その少女のな心の内にあるモヤモヤとかそういったものをなんか歌う感じの、反骨心のある感じのバンドでございまして、衣装もねなんか 結構着飾ってる感じの衣装じゃないんですよね。普通になんかパーカーだったりとか、なんでしょう、この普通になんかガールズバンドとして一番なんか普通っぽい感じなんだけど、ちょっと人間関係のリアルさとかがちょっと見えるアニメの内容とも相まって、今非常にその話題になっている作品でございまして、でまあアニメの放送とともにね、まあ挿入歌、劇中歌みたいなので、もう、オリジナル曲もどんどんどんどん増えていっていますので、今回アニサマではどのあたりの曲が聴けるのかワクワクしております。もちろんメンバー全員、本業の声優さんでございます。ボーカルの陽宮ひなさんはね、最近いろんな作品で名前聞くと思うんですけども、この、バンドリシリーズの新たなアプローチ、迷子、こちらがアニサマ3日目に初出演でございます。さあそして、最後ですね、スペシャルユニット正義がメガネを忘れた、かっこ小村くんと三重さんと大石正義というユニットでございます。まあ、僕も今読んでて長いなって思いましたけども、こちらユニットでございまして、今現在テレビアニメ放送中の、好きな子がメガネを忘れたという作品でですね、主人公の小村楓を演じている、伊藤正弘さん、そして、ヒロインの三重愛を演じている、和歌山紫音さん、そして、アニソンアーティスト界でメガネといえばこの人ということで大石正義さん、この3人がですね、ユニットで今この作品の、エンディングテーマを担当しているんです。メガネゴーラウンドっていう曲をですね、その曲の、ユニット名が正義がメガネを忘れたというユニット名なんでございます。こちらはヒロインの子が、まあ、メガネすごく目が悪い女の子で、メガネ外すとも何にも見えないみたいな状態の女の子に、まあ、顔を近づけられて恥ずかしがるみたいな、まあ、そういう感じの内容ね、まあ、神前件でも触れましたけども、でですね、この CD のジャケットではですね、あのメガネをかけてない大石正義さんのイラストとかもあったりするんですけども、やっぱりアニソン好きの方々の間では有名だと思いますが、大石正義さんってメガネが本体じゃないですか。銀魂の新八みたいな感じで、だからメガネかけてないとマジで誰かわかんないんですよね。うん、っていうのを、まあ、そのこの好きな子がメガネを忘れたという作品の、まあ、ちょっとコンセプトとね、ちょっとメガネという点でリンクしたということがあって、まあ、その不思議なコラボユニットですよね。だからこういうですね、なんかその他のなんか音楽ライブイベントとかではちょっとお目にかかれないような、スペシャルユニットとか、楽曲とかを、聴けるっていうのがこのアニサマのすごいいいとこだと思うんですよね。大石さんは、この3日目は大石正義としてソロでも出演されるので、まあ、メガネをかけてる状態の大石正義さんとメガネをかけてない状態の大石正義さん、どちらも1日で楽しめるということで、まあ、メガネをかけてなかったらもう大石正義さんではないんですが、今回大石さんのメガネかけてない貴重な姿を、お目にかかれる機会でございます。スペシャルユニット正義がメガネを忘れたです。さあそして3日目ですね、他にも注目するアーティストといえばですね、まあ、やっぱりアニサマの出演ラインナップが出た時にこの並びはどうしても見ちゃうっていうところが、内田真彩、内田優馬っていうこの兄弟の並びですよね。今年も何の因果か、同じ日にあてがわれているわけですけども、去年はですね、そのサプライズで松平健さんが登場する時の、まあ、寸劇で、マーヤ姫っていうお姫様が生き別れの弟を探してるみたいなセリフがあったんですが、結局そのなんか内田優馬さんと絡むことはほぼなかったんですよね。内田さんはずっと後ろで楽しそうにマツケンサンバを踊ってるっていうありましたけども、今年こそはこの兄弟で何かしらの、コラボとかあってほしいなっていう、もう一声優オタクからのただのお願いなんですけども、今年も、まあ、一応参考までに、内田真彩さん、内田優馬さん同じ日にいますよ、オタクはそこ気になっちゃいますよっていう話でございまして、さらにですね、小倉優衣さんも3日目、もうね、アニサマの中でも出演者の中でももうちょっとベテランの域に達してるとは思うんですけども、小倉さんも2022年に、ソロアーティストとしての、まあ、デビュー10周年を迎えたという方になりまして、まあ、声優デビューはもっと前、2009年の時、もう今でも 覚えてますけども、あのケスシスっていう作品のね、あの主題歌もやってたし出演もしてたっていう、で、まあ、14歳の頃って言ったらね、あれですよ、初音ミクのモーションキャプチャーとかをやってた頃ですよね。あそこからすごい長い年月経っている印象があるんですけども、未だにもうなんか若々しいというか、僕の中でまだイメージ17歳なんですけども、実はもう27歳ということでですね、この間誕生日迎えたっていうツイートの時にですね、みんなまだ年齢にびっくりしてましたね。え、小倉さんね、あの小倉優衣が27なのみたいな感じ。僕もその中のうちの一人でございますけども、まあ、このデビュー10年の間に、まあ、作詞に挑戦したりだとか、あと、まあ、もともとダンスね、すごい上手いですから、振り付けを自分でつけた曲だったりとか、そういうのもあったりしつつの、この10年間の活動の集大成がですね、また今年のアニサマでも見られると思います。そして、すごく久しぶり、5年ぶりぐらいの、出演になるのが、ガルニデリアのお二人でございます。2018年にですね、出演した後に、もともと所属していたあのレーベルとの契約が終了し、そこから個人事務所を立ち上げて、まあその活動をしていたんですね、ずっと。なんでしょう、芸人で例えると、さらば青春の光さんみたいな感じで。まあでもですね、ガルニデリアさんが今その、日本のみならず海外でもすっごい人気で、特に、まあ、中国圏ではですね、あのいろんな企業のタイアップだったりとかそういうのも担当したりとかして、中国のサブスクサービスとか動画サイトとかでも総視聴ランキング1位を取るみたいな、でそんな海外に引っ張りだこな生活の中でもちゃんと日本のアニメの主題歌だったりとか、大正乙女おとぎ話だとか、うちの師匠は尻尾がないの主題歌とか、そういったねアニメ主題歌もきっちりとやりつつ、精力的に活動していまして、そして今回5年ぶりに、またアニサマのステージに帰ってくるということで、久々のアニサマのステージ楽しみでございます。さあそして、あ、これは紹介というか報告なんですけども、去年のアニサマ見た後特集かな、見た後特集の時にあの花澤香菜さんを、まあ、見て、あ、花澤香菜って実在するんだって思ったっていう話をしましたけども、あの今年、某番組で花澤香菜さんがいるスタジオにお邪魔することがあって、まあ、ものの30秒ぐらいでしたけど、やっぱりいましたね。はい、っていう報告です。まあでもな、ものの30秒ぐらいだったから、もしかしたら幻影を見てたっていう可能性はなくはないですけどね。まあちょっと花澤香菜さん実在するかどうか問題と、達夫さんがずっと言ってる小倉優衣宇宙人説っていうのはですね、ずっとこの熱文字でもね、今後あの追っていきたいと思います。あの熱文字リサーチ 2000X でございました。そして3日目、出演アーティストの中にラインナップされているのがモツさんいらっしゃいますね。モツさんはですね、あの、まあ、かつてはムーブっていうユニットでね、アニサマにも何回か出演してまして、まあ、ムーブの活動が終了した後も、いろんなアーティストの方のに、まあ、サプライズで登場して、まあ、フィーチャリングで、まあ、ラップを披露したりとか、そういう形で、まあ、サプライズ登場が、アニサマではずっと続いたんですけども、もうサプライズで登場しすぎて、もうほぼ毎年来てたから、だんだんその、サプライズ感がなくなってきたっていうのも本人も分かってたらしくてですね、あ、モツさん今年もサプライズで登場するんでしょうみたいな、それをちょっと払拭するために一回、本当は出演するんだけど、その日は京都にいますみたいなツイートを事前に写真で準備しといて、実は埼玉にいましたみたいなことまでするぐらい、手の込んだことをやってたんですけども、今年は普通に最初から出演者の中にラインナップ、されてるということでして、モツさん自身もですね、あのツイッターの方で、今年はサプライズ出演じゃないので、本番より前に SNS で言えるという、なんか嬉し恥ずかしいようなみたいなことをツイートされてましたね。多分新鮮なんでしょうね。そんなアニサマの生き字引と化してきたモツさんも今回3日目に登場ということです。はい、というわけで、非常に駆け足ではありますが、今年アニメサマーライブ2023の、見どころを、まあ、できる限りギュッと、まとめてお送りしました。あのアーティスト触れてないよみたいなことがあったらね、本当に申し訳ないんですけども、まあここでね、僕がいろいろなんか語ってっていうよりも、やっぱ当日、目で見て、ライブで感じて 耳で聞いてっていう情報の方が明らかに大事だとは思うんですけども、まあ、僕の喋りでその少しでもこの兄様に行きたいなって思う人が一人でも増えればいいなと思って毎年やっております。ちなみにこちらの兄様2023なんですが、このポッドキャスト収録している時点では、まだチケット販売中でございます。今からでも遅くないです。今からでも、チケットを買って、アニソンで暑い夏にしましょう。ちなみになんですが、今販売されているチケットは、一般席というやつです。今年のアニ様はですね、なんとステージ前方の VIP 席という席と、それ以外の一般席という席が2種類に分かれておりまして、VIP 席は一般席の 2.5 倍のお値段します。が、残念ながら今回はもうちょっと VIP 席売り切れてるということですので、一般席のチケットを皆さん買いましょう。ちなみに僕が一般席、VIP 席どちらの席を取ったのかはご想像にお任せします。生々しくなっちゃうから。そしてこのアニ様は会場の中の本編だけではなく、今年は4年ぶりに、外の欅広場の無料ステージもですね、復活ということで、そこではまあその新人の、アニソンアーティストやアイドルの方々の、ステージを無料で見ることができますので、もしアニ様のチケット買えなかったよっていう人も、その欅広場のステージは無料で見れますんで、ぜひともアニ様の空気だけでも体感していただければなと思っております。近くに住んでる方はね、横切るだけでもいいですからね。兄様までの時間の潰し方も人それぞれですし、近くにあるね、コクーンシティでずっと買い物してたっていいんですからね。さあ、というわけで最後の方は一体何の話をしてんのかって自分でも思っちゃいましたけども、アニメロサマーライブ2023がですね、もうすぐ開催されます。4年ぶりの声出し開催、4年ぶりの野外ステージ、もういろいろと、コロナ禍前に、戻って皆さんね、テンションも上がると思いますけどもね、マナーを守って、みんなで楽しくアニソンを楽しむ3日間に、なればと、願っております。僕もなるべく当日はなんか写真付きツイートだとかタグ付きツイートとかでちょっとうざいぐらいに、ツイートするとは思いますが、それはご容赦くださいということで、こいつなんかお金もらってツイートしてんのかって思われるかもしれないですけどもね、一銭もいただいておりません。もうとにかく好きを大放出する3日間にしようと思います。ぜひとも、兄様行かないっていう人もですね、あの3日間だけは、あ、今埼玉であんなことやってんだって頭の片隅に置いてくれるだけでも結構ですので、よろしくお願いします。アクセル全開で楽しみます。
心配したい。